はい、こんにちは、ザッキーです。今日もラジオを聞いていただいてありがとうございます。というわけで今回は夕食が遅くなる時の腸にいい食事の仕方ということで、まあ、別にこのテーマにしたんですけど、夕食が遅くなるならないに関わらず大切なことなので、ぜひ聞いていただきたいんですが、まあ、きっとこのブログじゃないラジオですね、ラジオを聞いていただいている方の中にも夜ご飯が遅くなってしまうという方はいらっしゃると思うんですね。で、ちなみに今回の内容っていうのは、ご質問いただいたご質問に対してお答えさせていただく形になるんですけど、まず最初にそのご質問の内容っていうのを、まあ、少し長文だったので、かいつまんでここでは読み上げさせてもらいたいと思います。それが、食後に腹痛が起きて、たまにそれで、寝られない時もあるということ で、病院では胃腸が弱っていると言われて、薬などを飲んでいるか少しマシになった程度で、自分の中での原因としては食事が遅いこととかが、その原因になっているかもしれないといった、まあ、ご質問というかご相談をいただきました。で、まあ、その夕食が遅い時とか、やっぱりそういった食事の仕方っていうのは、このご質問者さん以外の方にも、大切なところがあるのかなと思ったので、今回は取り上げさせていただきました。はい、ありがとうございます。で、まあ、その今回の本題の方に行きたいんですけど、結論っていうのを最初にお伝えすると、ポイントは3つあります。で、まず1つ目っていうのが、食事の内容を改めて見直してみる。で、2つ目が食事法を取り入れてみる。で、3つ目のは最終手段みたいな感じなんですけど、環境を変えるといったところです。では一応3つ目に持ってきたんですけど、その3番目が一番、大切なところなのかなと思っています。で、まず、まあ、順番にいきたいんですけど、1つ目のところで、まあ、これはよく言われることなんですけど、まずはやっぱり食事の内容っていうのが大切になっていきます。で、具体的にはやっぱり寝る前っていうのは消化が遅いものをどうしても、食べてしまうと、その消化が終わる前に寝てしまうことになってしまうので、なるべく消化が早いもの、まあ言い方を変えると消化に優しいものっていう、腸に優しいものですかね、胃腸に優しいもの、すいません何回も言っちゃったんですけど、まあ、そういったものを、食べて、でやっぱりそれだけだと、栄養素が一日の栄養素が足りなくなっちゃうと思うので、それ以外を朝と昼でしっかりと食べるっていうことができるなら、それが一番いいかなと思います。なので例えば野菜をたっぷり煮込んだスープをその夜遅くなるときは飲んだりとか、まあ、あとは野菜とか果物だけのスムージーを作ったりとか、まあ、あと果物っていうのを、まあ、その他の調理とかはあまりせずにそのままで食べるみたいな感じで、まあ、そのほとんど夜遅くなるときに食欲がないってことだったら多分それで終われると思うんですけど、まあ、もしそれができるならそういったところがいいかなと思っていて、でより具体的に言えば、これは結構書籍とかも出していらっしゃる海外 のフランク・ラポルト・アダムスキーという方がいるんですけど、まあ、大会医療の専門医の方 でこの方が言うにはですね、消化の早い食べ物っていうのがまず一つ目がほぼ全ての果物と、あとはヨーグルトとトマトとかぼちゃと、あとパプリカといった、まあ、なんか結構こうバラバラなものなんですけど、まあ、そういった今言ったものとかが消化が早い果物っていうか野菜とかも含まれているんですが、なのでまあもしそれをこう夜寝る前にそれだけで終わらせられるっていうことだったら、そういったものを食べていただくのが一番こう負担が少なく済むのでいいのかなと思います。ではなんでその寝る前に消化を終えないといけないのかっていうところなんですけど、まあ、そこについては簡単に言うと、この胃と小腸っていうのは寝ている時に最もこう活発に動いて、で、まあ、その中を掃除しているんですね。まあ、なのでそこについては、まあ、詳しく話すとまたこうすごく長くなってしまうので、また違うところでお話しすればいいと思うんですけど、まあ、なのでとにかくやっぱり、消化は、寝るもうこう寝始めてしまうと消化っていうのは止まってしまうので、その寝る前にとにかく終わらせるっていうことを覚えておくといいかなと思います。で、次2つ目っていうのが食事法を取り入れてみるっていうところで、まあ、今お伝えしたことはやっぱり結構その難しいと思うんですよね。その果物だけで覚えるとか、多分それができてたら苦労しないよっていう話だと思うので、 やっぱりどうしてもこうそれだけだとお腹が空いたりとかしちゃうと思うんですね。で、まあ、なのでそういったところで食事法っていうのを取り入れてみるっていうのが2つ目なんですけど、まあ、具体的には1日のその主なエネルギー源っていうのを脂質にしてみるという方法です。で、まあ、少しなんかこうちょっと難しめの話になっちゃうかもしれないんですけど、めちゃくちゃ簡単に言うと、普段そのお米とかっていうのをこうごくごく普通に食べている場合っていうのは、その人がこう動くエネルギー源っていうのが、まあ、糖質っていうものが主体になっているんですね。糖質っていうのは炭水化物の中の一つ、食物繊維と糖質っていうのが合わさって炭水化物になるんですけど、その糖質がほとんどの場合はエネルギー源になっています。で、まあ別に全然それでもいいんですけど、糖質がエネルギー源だと結構すぐにそのエネルギーっていうのが切れてしまうんですね。なのでその朝食べてもお昼にお腹空いてきて、で昼に食べても夜にお腹空くっていう感じになるんですけど、それを脂質っていうものをエネルギー源にしてあげると、糖質よりも結構その長い間エネルギーを、まあ、枯渇させなくできる、はい、それでいいですよね。させなくできるので、まあ、つまりその空腹になりにくいんですね。で、まあ、空腹感がなければ別にその夜遅くなったとしても、なんかあんまりそのたくさん食べずに寝るっていうこともしっかりと睡眠の質を上げながら寝るってこともできると思うので、まあ、そういった意味でその脂質の方を、主なエネルギー源にするっていう方法をやっていただくといいかなと思うんですが、まあ、その具体的なやり方としては、これもそのなんか具体的なやり方っていうのを一から説明すると長くなってしまうので、まあ、詳しくはケトジェニックっていう一応方法なので、ケトジェニックスペース食事法とかっていう風に検索していただくといっぱい出てくると思うんですけど、まあ、そういったところを見てもらったりとかで、まあ、もし一つだけ大切なことを言うとしたら、MCT オイルっていう油を取ることですね。結構 MCT オイルって、結構最近は有名になってきたと思うんですけど、その MCT オイルを取ることで結構その人のエネルギー源っていうのを糖質から脂質の方に切り替えやすくしてくれるので、まあ、もしその今結構その夜にこうがっつり遅くても食べちゃって、それが結構原因になってるかもって思われるのであれば、 MCT オイルとかを使って、でその夜の空腹っていうのを抑えてもらうといいかなと思います。で、最後3つ目っていうのが環境を変えるっていうところで、まあ、正直これが一番大切だと思うんですけど、結構一番大変なことだとも思います。で、まあ、今お伝えしていたその1つ目と2つ目の方法っていうのは、やっぱり人によってそのエネルギー源を脂質に変えるとかっていうのもこう合う合わないっていうのがやっぱり人によってありますし、結構それを長期的に続けるのって難しいことだと思うんですね。まあ、なので結局やっぱり大事なのは環境を変えるっていうことかなと思います。で、まあ、少しこれもまた難しめの話になるんですけど、基本的にその全てのまあ、物事っていうのはその人物に原因があるのではなくて、環境とかシステムに原因があるっていうふうに考えると、結構いろんな悩みっていうのは解決できるんですね。なんかいろんな悩みっていうとなんかこう壮大なテーマになるんですけど、でまあその今回の例えばご質問者さんっていうのも腹痛などの状態になってしまっているのは、なんかこう自分自身に原因がある、その自分自身が夜遅く寝ていることにこう原因があるっていう風にもしかしたら思われるかもしれないんですけど、まあ、別にでそのように自責の思考っていうのをするのはものすごく大切なことなんですが、まあ、そうではなくて、その原因、まあ、他の原因とか何でもいいんですけど、そういった原因っていうのはその自分自身に原因があるってもちろん考えるのも大事なんですけど、そうじゃなくてその生活スタイル、その例えば夜遅くに食べないといけないっていうその生活スタイルをせざるを得ない環境にあるっていう風に考えるんですね。で、別にこれは人のせいにしろとかっていうわけではなくて、まあ、その自分を責めるんじゃなくて、まあ、環境を責めるっていう感じですね。で、まあ、よく考えてみると、その22時に仕事が例えば終わるとすると、それは誰だって夜ご飯っていうのは遅くなってしまうと思うんですよ。僕だって22時にこう仕事が終わるってなったら絶対に23時とかに夜ご飯を食べることになって、 で、その夜が遅くなるっていうのは仕方ないことだと思うんですね。なので、もしそうなってしまう、その根本的な環境を変えるっていうことが一番、その今のこう体の状態を変えるのには、一番こう先決、近道になるわけですね。で、具体的には、その例えば自分のことをその上司に話して、少しでもその仕事の時間を変えてもらうとか、もしくはそもそもその仕事の担当を変えてもらうとか、そのどういった仕事をされてるのかとかが分かんないので、その担当変わったら時間も変わるとか分かんないんですけど、そういったところとか、もしくはもうその会社自体を変えてしまうとかで、そうやって言うとこう無責任だっていうふうに思われるかもしれないんですけど、やっぱりそれぐらい環境によって、人の健康もやっぱりそうですし、人の思考とかっていうのも左右されてしまうものなんですね。なので、ここでその仕事と自分の健康をこう天秤にかけろとは言わないんですけど、もしその今回お伝えした1つ目と2つ目っていうのを試して、それでも改善しない場合っていうのは、決して自分を責めるのではなくて、その環境を少しでも変えられないかなっていうふうに考えるっていうことも意識してもらうといいかなと思います。はい、ということで今回も最後まで聞いていただいてありがとうございます。最後ら辺はすごく壮大なテーマになったんですけど、何か参考になることがあれば幸いです。はい、ということで、このような形でご質問とかに、なるべくこう聞いていただいている方皆さんのこう参考になるような感じでご質問の方も回答させていただければと思うので、ぜひ何かあればレターという機能か公式 LINE の方にいただけると嬉しいです。はい、ということで、また今日もコツコツ超元気にしていきましょう。これを聞いていただいているあなたが今以上に健康で、そして笑顔で過ごせるような力になれればなと思っております。それではザッキーでした。バイバーイ。